皆さんおはようございます。おざるぼんです。この番組麻酔科的思考は麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いや昨日もですね爆睡をしてしまいましたよ。本当にすみませんね。本当に毎日毎日ね仕事してるんですよ。皆さんもそうかと思いますけれども、そしてですねなんと昨日 何があったかというとですね、まあ、言い訳をさせてください。めっちゃおさるぽん言い訳する人間ですねえ、まあね言い訳するなって言って、まあ、首切られたりとかしますけれどもね、あの言い訳をさせてくださいっていうのもなんかじゃないですけど、一昨日だ日曜日の夜から月曜日の朝にかけて全然寝れなかったんですね。で普通に全然寝れないっていうとなんか眠りがにつかないみたいなそういう感じを想像するかもしれませんが、実はですね実は夜中のいや12時ぐらいに、まあ、普段12時ぐらいに寝るんですけど、寝たのはそれ普段と同じなんですけど、起きたのが4時ぐらいで目が覚めて、あの化学物質も飲んでましたよ。化学物質も飲んでましたよ。でも知らないけれどもなぜか4時ぐらいに目が覚めて、もうそこから全然眠れないみたいな、まあ、そんな状況になってしまったので、もう昨日はねの仕事から帰ってきてご飯食べて風呂入ってもうそこで寝るっていう、そうパソコンちょこっとだけ 2,3 秒開いて、もう 2,3 秒だけです。あの一つだけあの ZIP ファイルを開くっていう、それだけのためにパソコンを開いてですねやってたんですけども、いやね本当にという言い訳をとうとうと2分ほどさせていただいた最中ではございますが、今日の話はですねそう組織づくり突然組織づくりかよみたいな、いやでもねまあ皆さんご承知の通りですね、まあいろいろ人生あるわけですよ。で僕はねでもそう自分が何をしてきたのかなって今まで思うと、結構その組織づくりとか仕組み化、そう、 そういうのをねそもそも好きな、そもそも好き、そうてかなんだ効率的に物事を動かしたいんですよ。で効率的に動かすためには自分の中だけで効率化されてもね、もったいないじゃないですか。でみんなで効率的になればいいなって思いながらいろんなことをやってきたんですね。でいろんな失敗もしてきました。でももちろん成果もいくつかある。でそういう時にやっぱ組織作りってめちゃめちゃ土台の部分だからすごく重要だなと思ったんですね。で組織作りはまたその文化でもあるわけですよ。個々の組織でいろんな文化があって、僕もまあ何個だろう今の職場を合わせると4箇所目の文化になりますけども、その文化という観点をまあやっぱ見るとですね、普通の病院じゃないところの方がやっぱいい文化たくさんあるんですよね。そう一番最初に育った慈恵大っていうところとのその後に行った埼玉医大というところはやっぱ慈恵大よりの、感覚は東京の病院なのでね、東京の病院なので結構なんていうのかなガツガツ働く、そう、ね、休みたいとか言って、えなんで休むのって言われるようなのがね、まあ、でもそれも今からね20年近く前の話だからもう時代は変わってるとは思うんですが、そう、 で、まあ、そういう雰囲気だったんですよ。でその後埼玉行ったらですね、埼玉はあのガツガツ働くというかもう病院がないもんだからもうそこでもう死ぬまで死ぬほど働くっていうのが当たり前だったんですよね。でも、まあ、結局自分が一番長く所属してたのはそこなので、そこの組織づくりをこうやっていくのもね、自分の、まあ、学年って言い方変ですけども、まあ、卒業してからの年次というか、まあ、キャリアの長さというか、まあ、そういったことも相まってですね、まあ、いろんなことができたんですね。そうでなんでできたのかと思うと、僕はすごく大事だと思うのはそこの中の一員にちゃんとまずなるっていうのがファーストステップ、そう、そこのメンバーになる、ね、っていうのがまず一つなんで、もうなんか自分の人事権というか自分の、まあ、外勤先とかルールとかで自分がこうした方がいいとかいうのは、まあ、とりあえず置いといて、もうそこの職場のルールも完全に従う、で主張りで言うと主ですよ、主まず守る、ね、それを完全にやるっていうのは実は組織作りの一番最初に大事で、で結構みんなが失敗するみたいな、そう組織を変えたいからその組織の今あるルール全部ぶっ壊せみたいな、で、まあ、僕はよく言う革命か進化かという、まあ、その文脈で言うとみんなね革命を起こしたがるんですよ、まあ、僕もそうでしたけど、 でもみんな求めてないんですね、そんなの。そう、それよりもじんわり変化していくような進化のような変化が非常に組織を変えるのには大きな力になるんですよ。まあもちろんね、もちろんその組織とかグループがちっちゃければすぐパッと変えたってそんなにみんな困らないんですけれども、やっぱ大きくなっていくれば大きくなっていくほどやっぱ難しい部分はたくさんあって、そういうところをね一つ一つやっていくっていうのは大事かなと思っています。もちろんね、そういうのをねトップになってトップダウンみたいな形で強力なリーダーシップでやるっていうのは、まあ、一つの方法ではありますけども、そうでもね、みんながみんなトップになれるわけじゃないし、そうでもそんな中でね、まあ、どうやっていくのかって結構ね重要な課題だと思うんですよね。そうで組織作りだからさっき言った通り、まずはそこのルールをもう純粋に守ると。でそこから、まあ、ちゃんとこの人はまあうちらの仲間だと認められると、まあ、少しずつじゃあ変えていこうかっていう時にアイデアを出したりとかする、まあ、もちろんそのアイデアって最初は全然受け入れられないと、でも出し続けるんですよ。でそうするとですね、そのうちあこれいいかもっていうのが何個かあるの でそうするとそれが拾ってもらってで成果になると。でも別にだからといっていやこれ俺が言ったアイデアだからみたいなことではなく、まあ、結局それはきっかけは自分かもしれないけれども、まあ最終的にやったのはみんななので、そうだからやっぱ成果はねみんなのものなんですよ。 そこね結構なんかまあね俺がってなってしまうと、ね、なかなかそのチームの人たちもねそういうのはね、うん、まあ疎ましくとは言わないですけどもね、まあ、好ましくないので、そうまあでもね見る人はいやこの人がいてくれたおかげで、ね、おさるぼんさんがいてくれたおかげでここがこうなりましたみたいに言ってくれるのは本当にありがたいなと思いながらも、まあ、別にあそうなのとも僕は思って、別に僕はやりたくてやっただけだからなとか思いながら、そんな感じでやってます。そうでね、そういうのを、ね、積み重ねていくと徐々に文化が変わってくるんですよね。そうでも僕の中にはこう一つもう最終的なゴールがあって、みんなが幸せに働ける職場っていうのがあるんですよ。でもすごくふわっとしてるじゃないですか。みんなが幸せに働ける幸せとはみたいな、そうそういうなんかね哲学的な話になっちゃうから、いやいやじゃあみんなが幸せに働ける職場って何なのっていうのをもうちょっと具体的にすると、例えばみんなが休みたいと思った時に休めるとかね、ちょっと辛いって思った時に休めるとかで、誰かが大変だと思った時に助けて、その助けた人からありがとうって言われるとか、ね、そういう職場ですよ。そういう職場、それってめちゃめちゃ重要で、ね、そういうところこそ、まあ、働きがいがあると一般的に呼ばれるところなんですよね。そうで、まあ、僕もだから結局場所を変えてそのカナダの病院で働いたりとか、今も行政で働いてますけども、うん、やっぱり一番その、まあ、医者としてね働きやすかったのはやっぱカナダの病院だなと思っていました。一方でそのシステムを、まあ、再構築というか考え直すには今の行政はすごくいいなと思うし、でそれをまた実践させてくれたその埼玉医大の前の職場もすごく良かったし、で何より実は一番最初のところは慈恵医大はですね、ちょうど僕が入局した時に教授が変わっていろんなことを変えていったっていうのを見させてくれて、僕に自身にこの変化っていうものを起こすことができると、でしかもそれはリーダーシップというか、まあ、そういったものによって起こっていく、そういうのを見てたって最初育ったから、僕はそういう物事の変化することに対してすごくポジティブに変わっていったんだと思うんです。だからそれぞれの職場で僕は本当にいや幸せだなんか他人から言わせるとずるいとか言われるかもしれないけど、いや僕はめちゃめちゃいやラッキーだったなって思うんですよね。そう、まあ、もちろんね慈恵医大の中でもなんかいろいろねパワハラセクハラとか言われてですね、飛ばされたりとかそういったこともありましたし、そう、まあ、そういったのもありましたが、そこからですねやっぱこういうのは良くないなとか、うん、いろんなこと学んでですねやってきたんですよね。そうでもやっぱりなんていうのかな、その組織を変えていくってなんかすごく大きく聞こえるけれども、やっぱりこう時間がかかるんですよ。でもずっとね、そう思い意志にずっと力をかけ続けていくと、そのうちずるって動く時があるんですね。で一回動き始めるとまたしっかりとまた動いていってくれるので、そう 結構その慈恵の医大もですね、この前実は私の叔父が手術したんですよ。鼻の手術は別にその命に関わるとかじゃないんですけど、でもまあそれを麻酔してくださったのも私の先輩の先生で、そうで行くとですね、やっぱ僕のことを知ってる先生も何人もいらっしゃるんで、ああおさるぼんみたいな、元気とかで、まあ最近こうなんすよみたいな、これから無職っすとかいう話をしながら、まあのらりくらい話せるっていうのは、まあそういう場所があるっていうのはいいなと思いながら、そういうのをですね、今日はちょっと考えながら出勤の足を、ね、進めておりますので、またね引き続きなんか組織論とかね、そういうのってなんかこう実はですね、そう、まあ、あんまり今日も時間がないから言わなかったですけども、リーダーだけじゃなくてフォロワー、そう、そのリーダーを支える人たちの方が もっともっと大事なんですね。でやっぱそういう人たちがいたからこそ僕も頑張れた部分があるので、ぜひですね皆さんも、まあ、いろんな話をねまた引き続きやっていきますので、まあ、お付き合いいただければなと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。昨日の放送にですねいいねをくださった佐藤達也さん、アネソンニさん、宮本真帆さん、柴ちゃんさん、港たけるさん、メグさん、木村浩司さん、 AK さん、小木原そらさん、佐山さん、タロットハヤトさん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。